リスナーの皆さん、おはようございます。 FM エコネット市民カフェの時間がやってきました。今週のパーソナリティは私、大川水辺クラブの新里義隆です。どうぞよろしくお願いをいたします。さて、 FM エコネット市民カフェでは暮らしの環境を大きなテーマに、水や川、まちづくりなど様々な視点でゲストの方とともにお話を進めていきたいと考えています。それではこれからの30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は大川水辺クラブの協力でお送りいたします。皆さん、改めましておはようございます。今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿理事長の平田道文様です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は本当にお忙しいところありがとうございます。
こちらこそお招きありがとうございます。
理事長には、初めてこの番組が始まったのがちょうど今から4年前の7月やった。
ああ、そうやね、もう4年になるね。
そうですね、はい。それ以来3回目 の、はい、出演ということで、本当に感謝申し上げたいというふうに思います。
こちらこそ。
平田理事長は、この度の震災あるいは大雨、特に何もなかったでしょうか。
はい、私ども広島でですね、私雑博時代から植林してまして、竹原地区でちょっと甚大な被害遭われた方が知り合いにいらっしゃいます。はい、それは家屋が流失全壊という方です。はい、ただ命の別状はなかったんで良かったですけど、目の前で家が流される悲しみを伝えてこられました。
はい、私は大阪市内だったんですけれど、特に地震の時はね、ちょうど駅前にいてまして、ちょうど電車が入ってくる時で、鉄と鉄が ぶつかり合うようなそんな音を聞きましてね、これもてっきり電車の事故かなと思うようなそんな感じだったんですけれども、はい、特に私自身は特に被害なく、これまで来れたんですけれども、本当に被害に遭われた方には心から、お見舞い申し上げたいというふうに思います。はい、
そうですね、本当に誰も考えてないことを皆さん味わわれるので、それがいい形でボランティアとかにつながっているような気がしま す、
です、ね。はい、それでは早速なんですけれども、いろいろとお話を伺っていきたいというふうに思います。エコネット近畿ということで、もう平田理事長も理事長されてかれこれ3年ですか。
はい、3年を迎えますね。はい、
どうですか、もう3年迎えて、この間の活動も含めて。
一番感じてるのは、はい、NPO 法人2000年から立ち上がって、はい、ずっと活動を継続していますけれど、節目に時代を迎えたなと感じてます。
節目の時代を迎えたということで、はい、エコネット近畿は、中間支援団体ということで、主に具体的にはどんな活動をこれまでされてこられたんですかね。
我々はですね、セブンイレブン財団から運営の助成をいただいて、近畿圏の NPO 法人の方々の活動の交流の場と、それから助成金、活動資金を得るノウハウを提供できるということを中心にやってきました。
もうかれこれエコネット近畿が立ち上がって、何年ぐらい。
最初からいくと20年近いですけど、
もう、はい、
そうですか。NPO になって12年だと思います。
12年ですか。はい、そういう中で今過渡期にあるというふうなことなんですけれども、それは具体的に言いますとどういう意味での。
はい、はい、NPO を皆さん感じていらっしゃると思うんですけど、大体1998年ぐらいから2000年に、はい、NPO 法と NGO 法ができて活動がいきまして、はい、それで初期のメンバーが高齢化、はい、そろそろ卒業の時期、はい、あとつながるという人たちが、はい、少子化でいないという意味で、でも継承と伝承が非常に難しい時代になってるなと思ってます。
難しいと。しかし一方でこう社会的な要請といいますか、それはなんかすごく感じたりするんですけれどもね。は
い、いわゆる全ての社会が今までは村単位ですとか山単位とかいろんな単位で行政とともにやってきたものが、 それが分断されて、世代間も分断されて、都市と都会と分断されて、都市部では維持で経済活動で維持できますけど、やっぱり山間部では自然を維持するっていうのは人手がなくなってきてるんで、そういう意味での活動の担い手が NPO になってきたんですけど、だんだんそれがうまくいかなくなってるということじゃないかなと思ってます。
私も、僕自身も、行政役所で仕事をさせていただいて、で、NPO 活動なんかもしてるんですけれども、思いとしてはこう役所のこの手の届かないところで活躍するのがなんか NPO かなとか、あるいは NGO かなとか思ったりするんですよね。でそういう意味ではかなり NPO、NGO 活躍してきたんかなというふうに思ってるんですけどもね。ただおっしゃるように、資金的な面でまだまだやっぱり厳しい、日本の社会がそれをこう支えるというふうなまだ文化にはいってないなという気はもぞうしてますけれどもね。ただ私は社会的な要請ではこれからますますもっと NPO は活躍されていくに違うかなとは思ったりしておりますね。
必要とされてますね。
はい、そう思いますね。
だからそれを担うのは特に自然環境系では人手っていうのが非常にいるわけです、その人たちが今経済の中心で都市部で働いていると、その時に戻ってくれる場を作れるかどうかが今後の新里さんの言われる NPO の活躍の場がどんだけ作れるかという大きなキーポイントやと思います、
そうですよね、今回の、大災害、日本は改めてこう自然の災害の多い地域だなというのことを思い知らされたんですけれども、一方でそれはいかにこう自然と寄り添って我々は生きていかなくてはいけないかというふうなことも問われたりしているわけですから、そういう意味では本当に NPO の皆様にもますますこう期待をこうしたいなというふうに思ってますけれども ね、
そうですね、今までは震災大きく東北から熊本ありましたけれど、今回広島の震災でも明くる日にはもう1000人単位のボランティアが現地に入るということを聞いてます。
明くる日に1000人単位ですか、それはすごいですね。
そうですね、僕も聞いてびっくりですけど、やっぱりそういう人たちが助け合いの精神を持っている人たちが日本では、育っているということを改めて実感しましたね。
それは素晴らしいことですね、それだけ皆さん元気があって本当に意欲がやっぱある人がいているということ
を、やってあげないといけないという互助精神がまだまだ日本には息づいているような気がします。
いうことですよね、そういう意味ではまだまだこう NPO の団体にいろいろと期待ができるかなというふうに思っております。今年はいろいろ取り組みをされてきたんですけれども、その中でも笹山ミーティング、こう非常に盛況だったというふうに聞いてるんですけれども、どんな感じでしたか。
これは私がというよりもスタッフ一同、理事さん一同ですね、頑張っていただいて、NPO 行政、それから公益財団法人というあらゆる団体が協力して、近畿圏のいわゆる自然保護含めた形の情報交流会をしようということで、100人で団体は50以上ということで、100人がいいのかどうかは分かりませんけど、いわゆる大きな目標を持って達成できたという形で、だから100人集まるというのは非常に珍しいイベントだったと思います。
50団体100人以上集まったという大きなイベントですよね、なかなかこの近畿圏でそんだけのことをやってるなんかイベントってあまり聞いたことないんですけれども、
おそらくないと思います
ですよね、ぜひそのネットワークをさらに活かし広げていっていただきたいなというふうにこう思ったりもしております。
一つだけ加えますと、企業さん、行政さん、それから市民団体、全ての団体が学術団体も含めて参加したという意味では非常に良かったと思います。
企業と言いますと どのような感じの企業さんが来てられて、
三輪系の林業系の方とか、木材加工の方ですとか、そういう関係の方が多かったですね、
どちらかというと、そういう里山自然環境、そういう NPO 団体が多く集まられたような感じ。
そうですね、エコネット近畿の団体がそれを支援する、自然環境の団体を支援すると いうことが主題にありますんで、はい、そういう方々がほとんど集まっていただいた。遠くは仙台からも来ていただきましたね、
はい、仙台から、はい、
こういう形は交流会がないんで、興味を持ってどういうことされるかということで来ていただきました、
は
い
は
い
は
い、
それはやっぱ里山系の NPO だった、はいはいはい、いいですね、はい、
やっぱり皆さんそうやってテーマをね、はい、どうするかということで深く考えておられる時代じゃないですかね。
なんか特徴的なこの情報っていうのはありましたですか？この団体はこんなことを面白いこと発表してたよみたいなことは、
まあ、企業さんでいわゆる森林資源を活用するという、はい、谷林業さんとか、はい、戸塚で温泉を買ってね、自分たちの山をどう生かすかとかいう方とか、はい、いろんな形で来られてましたし、はい、今回はパナソニックさんの笹山のユートピアのランドで場所を提供いただいて、はいはい、その裏の里山再生の現場を見ながら一緒に語れたというのが非常に大きかったですね。その2つがトピックスですね。
パナソニックさんは里山再生を今されてるわけですね、はい、そこで、ね、
だからその現実にやってる実行策と、それと我々持ってるノウハウと現場でお話できたというのが、インパクト検証でできたのはすごかったですね。
面白そうですね、
はい、
どんな再生、森の再生、里山、はい、
基本的にこの山をどう守るか作っておられて、はい、その基本計画に基づいて伐採、はいはい、それから植林、
植林、
はい、ほんでその方々は地元の人とパナソニックの OB の方たちがご紹介でボランティアで入ってやっていらっしゃるという本当の NPO 活動の形と同じ形でやっておられます。
それはいいですね、
はい、なおかつ素晴らしい施設ですから、
はい、あ、そうですか、はい、私もそれ行きたかったんですけど、ちょっと日程が重なって行けなかった、残念でしたけど、
ただ継続して3年間はやろうという形
で、あ、そこの場所でね、
はい、実行委員会が立ち上がってますので、はい、楽しみに待っておいてください。
そうですね。ちなみに来年はいつ頃予定ですか？
まあ、同じぐらいで2月の末ぐらいを、
2月の末ぐらいということで、
は
い、
前後を考えてます、
うん、はい、わかりました、はい、それではここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。今日は八重の名も知らぬ花のように、はい、
果てしない星たちの奇跡の力でこの宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、この宇宙は生まれてきた。愛し合うそのため、巡り
今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿理事長の平田道美さんです。それでは後半も続いてお話を伺っていきます。先ほどのお話で篠山ミーティング、はい、まあ、非常に盛況だったということで、お伺いしましたけれども、特にこう印象的なあの NPO 団体とか、まあ、参加者あれば一つ教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ一番大きな特徴点は、はい、今回 NPO とか、はい、いわゆる市民団体だけじゃなくって、はい、公益財団法人の大阪自然環境協会という方、はい、大きな団体があって、はい、そこはそこと一緒に共済という形で、はい、多くの方々に知ってもらうという意味で集まれたと、はい、だから昆虫を好きな人から、
はい、
それから自然活動を好きな人から、
はい、
それから学術的な勉強も含めた、はい、トータルの意味で自然を勉強する交流会としては非常に有益やったと思います。
はいはいはい、
で先ほどちょっと言いましたように、あの里山森林資源をどう使うか、
はい、
谷志行さんという民間団体を立ち上げながら人を育てる、山森さんを育てる谷さんが参加して一緒の輪の中に入ってたっていうのは大きな意味でのエポックですね。はい、
谷志行さんっていうの
は谷林業さん、
谷林業さんですね、
はいはいはい、
いいですねそれはね、
はい、
NPO 団体そして企業で、まあ、半官半民のそういう、まあ、団体も参加されたと、まあ、広範囲な方々に集まったということですね。はい、わかりました。まあ、あのそういう中で、まあ、これから NPO 活動が、まあ、さらにこう発展していくというようなことをこう、まあ、あの希望するならば、まあ、今こう思われる課題みたいなものは何かありますか。
まあ、課題は先ほど言いましたように、はい、第一次の NPO の段階が月の段階を迎えようとするときに、はい、やっぱり少子高齢化というのは、はい、日本の社会全体取り組む NPO も例外じゃないと、
はい、
そういう人たちの高齢化の人たちのノウハウをいかに若い人たちを取り込んで継承するかというのが今後の大きな課題やと思ってます。
篠山ミーティングを踏まえて、まあ、それがやっぱりそうだということもそう感じたということですよね。
はいはい、なぜかというと自然とか仕組みとか守るのは人間じゃないですか、ね、
仕組みを、
はい、自然は自然で生きていくわけですよ、
はい、
なりわいはね、
はい、
でもそれを人のため世のため人のためと使うのは人間じゃないですか、
はい、
その人間たちがそこをしっかりと伝承できるような仕組みにするのがこれからの大きな NPO の役割分担やと思ってます。
はいはいはい、そのためにやっぱり人ですか。
人
と人をどう育てるかというの
こと、育てるという仲間に入ってもらうか、
関わってもらうか、
まあ西田さんも感じておられるけど、ある年代から行くと、はい、下の人たちと相合わさないで、うん、同じ世代固まるというのが人間の成り親し、うん、それそうじゃなくって大家族のように、うん、下は子供から、うん、おじいちゃんまで、うん、一緒に活動できる団体ができるのがこれからの活動団体の理想形やと思ってます。
いいですね、
はい
はいはい、世代をこう超えてといいますか、またいでといいますか、つながるようにやっていくということですよね。わかりました。そういう、まあ、世代が、まあ、つながっていくというふうなこと、例えばそのためにはなんかこうこんな工夫がとかいうようなことは持ってられるんでしょうかね。
これは難しい問題ですけど、
はい、
まあ、あの僕自身は、
はい、
勉強会も大事なんですけど、
はい、
現場をモデルケースとして作ると、はい、
現場をモデルケースとして作ると、
はい、でそこに人が集まって、
はい、
でいろんなことをすると、
はい、
Do、 プラン Do じゃなくて Do してプランして、ほんでつないでいくという順序を踏みたいということで、今奈良県の生駒市で面白い交流サロンを作ってます、
はい、おはい、ちょっとそれご紹介いただけますか。どんな、はい、
あの生駒の交流サロンは、はい、いわゆる都市に近いところで人が少なくなってる限界ブラック化してるわけです、
はい、
だから山とか、はい、それから持っている資産とか、
はい、
いっぱい有給資産があるんで、
はい、
それをうまくタイナップしてね、
はい、
あの人が集まれる場を作ると、
は
あ
は
あはい、そこに何しましょうとかじゃなくって、
はい、
その場をどうしましょうという人たちで集うのが一番いいと思ってます。
あ、居場所というか、まあ、場所を作る、はい、
そうです。スポーツするときにグラウンドいりますよね。
いりますね。
ね、ほんで体育館いりますよね、
はいはい、
そういう施設、我々 NPO が自然とか守る場、学ぶ場としてのフィールドをいろいろ持ったら、
はい、
人って来るんじゃないかなと思ってます。
ははははは。
理屈では自然活動は行こうかないんで、
はい、
そこで中へ入って、はい、自分の体感でできるような交流のセンターを作りたいと思って今動いてます。
うん、それが生駒の、はい、イベント交流サロンということで、はい、ロアジス、
はい、
楽しみにしております。またぜひ私も一度、はいはい、その中に入っていきたいなというふうに、はい、
ご招待してメンバーになってください、はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それは結構運営というのはこうメンバーでなんか会費かなんか集めてみたいな。
そうですね、はい、あの研究会ですとか、はい、いろんな形で分科会作って、はい、またご案内しますけど、都市部でセミナーして誘客するとか、
はい、
そういうとこあるんだよという広報するという会はこれからやっていきます。
はい、わかりました。ありがとうございます、いろいろとお話を引き継いで聞いていきたいところなんですが、ちょっとそろそろお時間の方がやってきましたので、最後にあの NPO のことについていろいろと理事長の思いをちょっと語っていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、これからの NPO に、まあ、期待することであったりとか、その辺は、
はい、あの一番大事なのは今までの創世記はすることが大事だった。これからは共有すること、一緒にすること、共同化、まあ、よく共に働くとか協力する働くって書きますけれど、はいはい、企業も含めて社会の全体と一緒にやれるようなモデル作り、仕組み作りが NPO が賢く提供する。それと仕組みシステムにとらわれないで活動中心にできるような大きな事務組織を作りたいなと思ってます。
うん、
難しいですけどね、言い方がね、
うんうん、
あのいわゆる楽して活動に集中できるような NPO 運営活動の場を作れれば、皆さん一人一人が苦労してる能力がある人がいるという形で楽して活動に集中できるような形になればいいなと思ってます。
はいはいはい、
そのためには共同事務局とかね、
はいはい、
共同会計システムとかいうのができたらいいと思います、ね、
はいはいはいはい、 思いはあるけれども、それを成し遂げるのにこう事務作業的なことが結構多かったりしますもんね、 NPO を運営しようとしますとね。
はい、わかりますよ。
あ、それをもっとこう簡素化できる、はい、体系みたいなものを作っていきたい、はい、ということですよね。
求められてることは決められて、求められてることは書式とか出し方とか、はい、内容はみんな一緒なはずなんです、はい、各団体、
まあそうですよね、
はいはい、そこの事務局に得手の人がいるか、はい、得意な人がいるかいないかで、はい、各団体苦労してますんで、
いうことですよね、はい、それ分かりますね。
はい、
有能な方が一人おったらもうやること決まってるんで、ある意味ね、あとはもう数字を選ぶだけの話だと思うんですね、ある意味簡単に言えばね、
はい、
それに長けた人が一人おればみんな動きやすいですよね、はい、外でいろいろと、はい、なるほど、まあ、そういう方が育っていってくれるということが、まあ、非常に大事なことということですね、
はい、やりくりのうまいおかみさんがいる事務局はしっかりしてるんです。
なるほど、わ、はい、かります、それですか。はい、あと企業の、まあ、CSR 活動であったりとかいう部分はどんなことを期待されてますか。
はい、あの企業の方もこれは効率と本業で儲けるというのが基本の理念ですから、はいはいはい、今の CSR の形がいいと思ってます。次の時代に来るんだと。その時に NPO が、企業は人と時間をかけるんじゃなくて、アウトソーシングを NPO に選べるという仕組みになったらうまく回ると思ってます。
うーん、
難しいと思いますでしょ、
はい、
今企業の CSR って、はい、企業の中に1人、はい、2人人を置いて専門的に ESD やとかいろんなテーマで活動しようとするわけです、
はい、
それを丸投げして本業に付加価値つけて、そこに資金提供できれば、その人たちは他の仕事できると思いません？
思います、
うん、それが僕の理想ですね。
そんな風にぜひなっていってほしいなと思います、ね、はい、
だから企業の方が本業でいかに付加価値をつけるか、そういうのを含めてね、それがいろんな形で欧米でも、もう企業投資の元になってきてますんで、
ですよね、
はい、
社会のこう期待も高まりつつあると私自身は思っているので、はい、ぜひ、まあ、そういう方向へこう発展していってほしいなと思っております。
そうですね、楽して回していきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日本当にお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のゲストは NPO 法人エコネット近畿理事長の平田道史さんでした。本当にお忙しいところありがとうございました。皆さん、それでは次回もどうぞお楽しみください。さようなら。この番組は大川水族クラブの協力でお送りをいたしました。